紹介します。リスナーさんからのお便り。ネット版限定配信ということで、このコーナーではオンエアでは紹介しきれなかったハニービーさんからのご回答やリスナーさんからのお便りをご紹介していきたいなと思っております。まずはですね、オンエアで紹介しきれなかった質問とそれに対するハニービーさんのご回答なんですけれども、まず私がですね、一つ質問しましたのが、何座がどの季節というのはどのように振り分けられたのでしょうか、星座占い上で性格の相性がいい3人を組み合わせたのでしょうか、というふうに質問してみました。まずこれ解説すると、スターリースカイシリーズっていうのは春夏秋冬の4つに3人ずつ分けられているんですよ。12星座、まあ、あの蛇使い座が隠しキャラみたいな扱いになっているので、まあ、残りの12星座が3人ずつ春夏秋冬に振り分けられているんですね。この誰が春で誰が夏でみたいなのはどうやって決めたのかなと思って、こう例えばこう頭から始まって、友栄くんから始まって、ヤギ座、水亀座、魚座が春っていうわけでもなくって、本当にランダムなので、この組み合わせどうなってるのかなと思ったんですけれども、これに対して各季節のシナリオのテーマを決めた後、まずは大雑把に基本となるシナリオを考えました。そのシナリオに合わせて、この展開にするならどの星座の性格がいいだろうという部分を話し合いました。例えばサマーだとストイックで努力家な性格の男の子と天才肌の男の子がライバルとしてぶつかり合い、温和な男の子がその仲裁をするという簡単な関係性を作り、その関係性に合った性格特徴を持つサソリ座、イテ座、オウシ座を当てはめていった感じです、ということでした。なるほどっていう感じですね。だから大まかなシナリオが先に、春はこんな感じ、夏はこんな感じ、秋はこんな感じ、冬はこんな感じっていうのが出来上がってから、そのシナリオに合った性格の星座の男の子たちを当てはめていったってことなんですね。ちなみに春の3人が幼馴染、夏の3人が弓道部の仲間、秋の3人は先生、そして冬の3人が生徒会という風になっているので、まだプレイしたことない方は参考にしていただければなと思っております。続いてリスナーさんからいただいた質問なんですけれども、ラジオネームスタスカニ貢ぎマンさんから貢いでいらっしゃるんですね。質問なんですけれども、アフターオータム、これがですね、あのファンディスクですね、スターリースカイインオータムのファンディスク続きにあたるアフターオータムにて、メインキャラクターのルートにそれぞれ春組、インスプリングの3人が登場して、ライバルっぽく話が展開していきましたが、なぜサブキャラでも他の季節でもなく春組を使用したのか教えてください、という質問だったんですけれども、これに対してのご回答が、春組の3人、アフターオータムではライバルという認識はしていませんでした。オータムは主人公が辛い恋をするお話なので、誰かがサポートしてあげてほしいなと思ったのです。なのでライバルというよりは幼馴染たちが主人公を思うゆえの行動だと思っていただければと思います、ということで、まあ、そんな先生3人の秋組と幼馴染3人の春組の、まあね、気になるその後が見られるというアフターオータムファンディスクの方もぜひ皆さんチェックしていただければなと思っております。さてここからは皆さんの愛のある投稿シリーズ、ちょっと今回はすごいたくさんメールいただいたので、ネット版を含めても全部はご紹介できなくて本当に申し訳ないんですけれども、いくつかねご紹介していきたいなと思っております。まずはですね、ラジオネームミントさんからいただきました。好きな星座がヤギ座の友栄陽くん。初めは自分の星座がヤギ座というのがきっかけでしたが、ゲームをプレイしていて、陽くんの誠実さ、優しさ、意志の強さ、可愛さなど全てに心を奪われてしまいました。本当に陽くんが大好きです。これからも陽くんを応援しています、とのことです。はい、友栄陽くん、本当に主人公を溺愛っていう言葉が似合うキャラクターで、また緑川光さんのちょっと高めの声がね可愛らしいキャラクターでもありますね。続いてラジオネーム司さん、あ、いつもメールくださる司さんかな、ありがとうございます。千穂さんこんばんは。私が愛してやまない星座彼氏はズバリ蟹座の遠月すずやくんです。あの年にしてあの包容力、そして料理の腕前、優しくて面倒見が良くて一般常識もきちんとしていて、こんな完璧男子が3次元にいますか、うん、いないと思います思えばスターリースカイという作品は私が初めて知った乙女向け作品でもあり、この作品を機に乙女向けジャンルや声優さんにのめり込みました。私が乙女になれたのはスタスカのおかげといっても過言ではありません。さらに初めて恋したキャラクターもスズヤで、今も昔もこれから先も二次元の旦那は彼しかありえませんね、ということですちなみに千穂さんはどの彼が本命ですか、教えていただけると嬉しいです、っていうふうにコメントいただいたので、まあ、言っちゃうと、私はあの 伊手座のあずさくんが好きです。これね、一回行ったことあるんですよ、オンエアで。実はあの第5回目の放送の時に舞台華やかなり我が一族の特集をさせていただいて、ゲストに俳優の桜井慶人さんがいらした時に、桜井さんに乙女ゲームってこう舞台でやるまでやったことなかったですよねみたいな風に言ったら、いや、スターディースカイのあずさが好きですって言われて、すごい盛り上がってしまったっていう、スタジオがっていう事件がありまして、その時に私も勢いで、私もあずさ好きですって言っちゃったんですよ。気になる方はネット版をどうぞ。確か第5回ですなのでね、まあ、1回言っちゃったのでいいかなっていうことで言っちゃいます。私はあずさが好きです。司さん、いつもありがとうございました。そして続いてなんですけれども、ラジオネームは書いてないかな、ごめんなさい、金久保誉さんが好きですという、乙女の方からいただきました。笑顔がとても素敵で、家族思い、主人公思い、さらに後輩思いで、みんなに愛される部長。インサマーはもちろん、アフターサマーではもうずっとドキドキしてました。プレッシャーに弱いところも腹黒なところも含めて、私は誉さんが大好きです。これからも私を癒して癒して癒しまくってください。誉さん大好きです、との投稿でした。ありがとうございます。私のお友達で誉さんが好きすぎて弓道部に入ってこいました。あの現実と二次元のギャップに打ちのめされていましたけれども、なかなかこんな優しくて素敵な人いないですよね。スジヤもそうですけどね。はい、続いてなんですけれども、ラジオネームトムトムさんからいただきました。好きなキャラがそらそら青空隼人くんですね。そらそらです。あんなに不器用だと普通の女の子だと大変でしょうね。彼には守ってあげるって言える男前の月子ちゃんが一番似合っているかなと思います、とのことでした。そしてラジオネームトムトムさんは犬飼くんも好きということで、犬飼くんはインサマー夏組で出てくるサブキャラクターなんですけれども、あのサブキャラクターに対して好きっていう方もすごく多くてですね、同じ犬飼くんが好きというラジオネームポンさんからいただきました。夏の時もいい味出してたけど、アフターサマールートが良すぎる。あれで犬飼くんに持っていかれました。犬飼くんの彼氏&旦那 CD があればいいのにな、ということで、まあ、星座彼氏シリーズということで、さすがにサブキャラの犬飼くんのは出てないのでね、こちらも期待していますという投稿をいただきました。続いてなんですけれども、同じサブキャラクターが好きというラジオネームレミニャンさん、出てくるキャラクター全員好きなのですが、特に大好きなのが白金大城先輩です。独特なね方なんですけれども、白金大城先輩が好きというサブキャラですが、どんどん好きになって今では一番大好きなキャラクターです。あのギャップがたまらなく大好きです。スターリースカイはサブキャラクターも魅力的な作品だなと思います。なのでサブキャラも攻略できるようになってものすごく嬉しかったです。今考えてみるとサブキャラクターの役者さんのラインナップもすごいなと思います。確かにそう、あの他の乙女ゲームだと普通に攻略キャラクターの声を演じていらっしゃる声優さんがサブキャラクターをやっていらっしゃったりもして、本当に反響が大きかったのか、ファンリスクにあたるアフターのシリーズだとサブキャラクターの方にもしっかりお話がありますので、皆さんそちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいなと思っております。最後にですね、ラジオネームナナさん、いつもありがとうございます。残念ながらスタスコはまだやったことがないということで、ぜひリスナープレゼントに応募してみてはいかがでしょうかと思いつつ、スターリースカイは持っていないんですけれども、今回発売のハニービーさん新作あやかしご飯に大変注目しております。料理をするのも食べることも大好きなので、現在順次発売中のもぐもぐ CD シリーズ、あやかしご飯もぐもぐ CD シリーズも気になっています。好きな男子と一緒にご飯を作って食べられるなんて、しかもレシピまでついていて画期的すぎます、とのことでした。あとですね、私もこれ気になってるんですけど、主人公ヒロインに声優さんがついていらっしゃるということで、友永あかねさんがあやかしご飯主人公の声を演じてくださっているということで、こちらも注目していますということで、私も気になってます。友永さん、他の乙女ゲーム作品にも出ていらっしゃったりして、乙女ゲーマーには馴染みの深い声優さんかなと私も大好きなんですけれども思っております。あやかしご飯も合わせて注目していただけると嬉しいなと思っております。それでは改めまして、本当にお忙しい中ハニービーさんご回答ありがとうございました。そしてたくさんのメールくださったリスナーさんも全部紹介しきれなくて本当にごめんなさい、ありがとうございました。また聞いてくださると嬉しいです。今回のネット版痛快乙女ゲーム通信お送りいたしました。